今年2023年はマタイ福音書を中心にイエス様の言葉を聞いておりますけれども、3月に入ってからはですね、ヨハネ福音書の御言葉が多い。ここからヨハネの福音書から聖書の言葉が選ばれているな、そういうふうにお気づきになっていらっしゃる方もいると思います。今日もヨハネ福音書から聞いております。こうして日曜ごとに礼拝をして、毎週福音書のイエス様の言葉に接しているとですね、聖書について少しずつ少しずつ理解も深まっていくことではないかと思います。細かな部分にまではなかなか関心が向かないかもしれませんけれども、大まかなですね、聖書に書かれている事柄というのがなんとなく毎週こうして礼拝で聖書の言葉に耳を傾けていくと分かってまいります。例えばですね、マタイ、マルコ、ルカ、この3つの福音書はとてもよく似ている。同じ出来事が重なって書いてあるな、そんなふうに気づかれているんではないでしょうか。マタイ、マルコ、ルカ福音書、この3つは内容的にも似通っていますので、共感福音書なんていうふうな呼ばれ方がございます。共に見る、観察の観という字を書きますが、共感福音書と言われます。で、この3つの共感福音書を1年ごとに繰り返していく、こういうサイクルで礼拝で、御言葉を聞いているわけですが、これが3年のサイクルの聖書日課となっているわけであります。で、ヨハネ福音書というのはその中に含まれていないんですね。これは共感福音書と比べると随分と内容が違うからです。共感福音書には書かれていない出来事がたくさん載っている、そういう特徴がありますので、マタイ、マルコ、ルカ、これを毎年3年ずごとに繰り返しながら随所にヨハネ福音書の御言葉を聞いていく、挿入されているということになっているわけであります。で、今日のヨハネ福音書は主イエスが十字架の受難を受ける直前、弟子たちと交わした会話の一部でございます。そして先ほども申しましたが、これはヨハネ福音書にしか書かれていない記事であります。十字架にかけられる直前ですから、イエスが最後に弟子たちに言い残した言葉です。ですから大変深刻で重たいメッセージが次々と出ているのであります。で、この直前のところにですね、今日は読まなかったんですが、ペテロがイエス様にこんなふうに尋ねる場面があります。主よ、どこへ行かれるんですか。するとイエスが、私のいるところにあなた方は今ついてくることはできない、後でついてくることになるよ、こんなふうにイエスが答える場面がございます。イエスがこれから行くところどこでしょうか。ゴルゴダの丘ですよね。十字架、それが、そこがこれから行くところ、そしてやがて復活し、最後には父なる神のおられるところ、それがイエスがこれから行くところなんですが、 それがそこまで理解ができなかったようでございます。それで多分この時ペテロの顔に不安がにじみ出たのでありましょう。だからイエス様がこう言ったんであります。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私を信じなさい。ヨハネ福音書のもう一つの特徴、それは信じるという言葉が頻繁に出てくるという点でございます。教会福音書と比べると圧倒的に信じるという言葉遣いが多いです。今日の福音書だけでも3回登場してまいります。福音書記者ヨハネの言葉として、そしてイエス自身の発言として、これが繰り返されているんです。神を信じなさい、そして私を信じなさい。主イエスは弟子たちにこれを言うのです。自分のことをこの地上で最も理解してくれている弟子に向かって、神を信じなさい、私を信じなさい、こう言うんです。先生はこのあと一体どうなるんだろうか、そのように不安を抱いて動揺する弟子たちに向かってそう言うんです。私たちはイエスの直弟子というわけではないんですけれど、常々不安を抱いて生きているという点では、この言葉はそのまま私たちにも当てはまります。このようにイエス様に励まされた弟子たちなんですが、ここで彼らはどんな反応をしたでありましょうか。五節にトマスの言葉があります。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。やはりトマスもとても不安げであります。私を信じなさい、イエス様にそう言われて不安や恐れが立ちどころに消えてなくなればいいんですけど、なかなかそうはならないと思います。イエスを信じる、信頼する弟子たちにとって、ここで私を信じなさい、神を信じなさいと言われて、おそらくその時はですね、パッと心に安心感が広がったことでありましょう。私たちも今こうして聖書からイエス様の言葉として、私を信じなさい、神を信じなさい、この言葉を受け取っています。先生はこれからどうなるんだろう、この先何があるんだろうか、そういった不安を弟子たちは持ったわけでありますけれど、この不安、いろんなことで思い悩んでしまう私どもの心配や不安も、この時弟子たちが抱いたものとさして違わないと思うんであります。将来に対する不安、それがとても大きな時代を私たちは生きております。これから世界がどうなっていくんだろうか、個人レベルでも社会レベルでも地球レベルでも世界の人たちが共通してこれを抱いています。人類の将来に対する底知れぬ不安を私たちは覚えています。私を信じなさい、神を信じなさい、今日のこのイエス様の御言葉はそういう私たちに対して大変大きな励みであり慰めとなって 神様を信じて生きる、御子イエス・キリストを信じてこの世を生きていく、この世を生きつつも一旦こうして教会に集まって、私たち自身この世から切り離して、神の国というあの世と私たちはつながっているんだという確信をさせてくれる、このイエス様の力強い御言葉が届いているのであります。神を信じなさい、そして私をも信じなさい。神、そして御子イエス・キリスト、両者ペアになっています。今日のところでは神とイエス・キリストがペアとなって何度も出てるんですね。例えば7節、あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになる、ですとか9節、私を見た者は父を見たんだ。ここにも出ていますね。父なる神と御子イエス、両者が霊的に深く結びついているんだ、こういうふうにイエスは弟子たちに語るのであります。イエスが自分自身を父なる神と同一視をする発言でございます。ただこうした発言が後々問題となっていきまして、十字架を担ぐ運命へとつながっていってしまったというのも確かです。このイエスと神、両者を同一する、同一視するというイエス様の言葉は、先ほどの神を信じなさい、そして私をも信じなさい、このイエスの言葉によって裏付けられています。神を信じ、さらにその上にイエスを信じることで、イエスを見ることは父なる神を見ているのと同じなんだという理解を得ることができるのであります。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。ここでもイエスは信じなさいと諭すのです。人イエスとつながる、実際弟子たちはそうでした。人間イエスと付き合っていたのであります。生活レベルで人間イエスとつながっていたのであります。この世でイエスとしっかりとつながっていたんです。イエスのこの言葉は、この世での人間イエスとのつながり、これがそのまま父なる神とつながっているのだと教えているんであります。そうなるとですね、単なるこの接点とかそうしたレベルの話ではないのですね。イエスとつながれば、私たちはこの世にいながらにしてもうすでに父なる神様とつながっている、言うなれば御国へと招かれていると、それと同じなんだ、そこまでイエスは言っているのであります。ノンフィクション作家の西條はずみさんという方が、証し日本のキリスト者という本を最近出版されまして、キリスト教会でちょっとした話題になっております。135名の日本全国のいろんな教派のキリスト者たちの証しが書いてありまして、それに加えて、インタビューをした時のこの西條さん、著者自身が感じたコメントがそこに書かれているのであります。 ちなみにこの西城葉月さんという方はクリスチャンではありません。クリスチャンの人がですね、このようにして証を集めて本にするというのなら分かりますけれど、そうでない人がクリスチャンの証を集めて1000ページを超えるほどの本を書いたんです。なんでそんなことをしたんだろうと私は思いました。そのことが本の中にも書いてあったんですが、西城葉月さんが言うには、信仰を持たない人が大多数の日本にあって、人口の 1% と言われる日本のキリスト教信仰者は一体どんな人たちなんだろうか、あなたはなぜ神様を信じるのかという素朴な問いをして浮かんできたんです。だから彼らの声を直接聞いてみたかった。こんなふうに書いて、それがこの本を書いた動機なんだというふうに説明していらっしゃいました。ひょっとすると西城葉月さんは、例えばパウロとか、あるいはルターのようなですね、劇的な体験、そうした体験談をですね、日本のクリスチャンからたくさん聞けるんじゃないか、こういうふうに思ったのかもしれません。ところが実際にインタビューしてみたい、聞いて届いた声というのは必ずしもそうではなかった。そうではなく、自分はこういう体験があって救われたんだというような声、霊的な体験というんでしょうか、そういうものはむしろ少なかった、少数だったというふうに著者は言っております。信仰者からすると、そうした霊的で劇的な体験をした人が少数なのは、わざわざ証を集めなくても分かることです。しかし私は彼女の次のコメントに注目をいたしました。キリスト者は神を信じるからこそ疑い、何度も問い続ける。それが信仰を生きるということなのかもしれない、こういうコメントがあったんですね。うならされました。信じるからこそ疑う、そして何度も問い続ける。確かにこれは信仰を生きるという生き方の一面だというふうに私も同感するのであります。今日の福音書にあるのは、怯える弟子たちがイエスに諭されている場面です。神を信じなさい、そして私を信じなさい、繰り返して何度も何度も信じなさい、直弟子にイエスは教えたのであります。弟子たちまでもが、弟子たちであっても、イエスと共にいても、時に恐れを抱いて不安になって、イエス様からこのように諭される必要があったんですね。まして私たちなおさらではあります。日々聖書の言葉で諭されて励まされる必要があります。信じるからこそ疑う、そして何度も問い続ける。そのためにイエス様の言葉に励まされ、憐れみをいただき受け、慰めを得る、それが信仰を生きるということなのであります。この繰り返しというのは、あやふやなように見えて実はしっかりと信仰を生きているという確かな証そのものなのです。祈ります。主なる神様、主イエスは弟子たちに向かって、愛する信頼する弟子たちに向かって、 私を信じなさい、神を信じなさい、繰り返し語られました。今日私たちもこの言葉をあなたからいただきました。どうぞ不安に駆られる私たちの心をあなたの御言葉が癒し、慰め、励まして日々を歩ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。